本日は恵みを受けた後が重要と題して岩橋牧師から説教をいただきます。
昨日の1月17日は阪神・淡路大震災から20年目でした。節目としていろいろな報道がなされておりました。復旧復興はまだ道半ばであるということ、それから被災された方々らの心の傷は深くてまだ癒されてないということ、復旧復興災害復興住宅に住む高齢者の方々の孤独死が絶えないといったこと、こういった、辛い現実を改めて知らされております。また東日本大震災から間もなく4年が経とうとしております。私たちは被災地から遠く離れておりますので、つい忘れがちになりますけれども、バプテスト連盟では積極的に支援活動をしております。被災された人たちを覚え、現地の復旧復興を願ってできるだけの支援を、また祈りを続けてまいりたいと願います。さて、身近なところで今日1月18日は何の日でしょうか。私たちの教会員の方3人もですね、誕生日があるんですよ。田村兄弟、宮村兄弟、そして、もう一人、木部姉妹ですね。これ珍しいですね。おめでとうございます。年齢は問いません、聞きません。そして、あさって1月の20日は何の日でしょう。いや、私の誕生日ですけど、そのことを言いたいんじゃないんです。体感ですね。2月4日が立春ですから、この2週間が一番寒い、ですからインフルエンザが流行っておりますので、この2週間、ね、もうすぐです。乗り越えれば春が来ます。そこの駐車場に梅の木がありますが、つぼみがだいぶ色づいていますね。何かこう春に向かって嬉しくなります。私はこのところキリスト者になりたての頃、20年前の頃ですが、その時にその頃に読んだ本を、読み返しております。その中の一冊、三浦綾子さんが書かれた心のある家という、こういう随筆、この中の一文が大変、心打たれました。この一文が私に迫りを覚えさせています。また決断を促しています。今日の始まりにこのところを朗読したいと思います。しばらくの間聞いていてください。何も知らなかったという込み出しが題目です。そうなの、そんなつらい思いを久米ちゃんはしていたの。私何も知らなかった、ごめんね久米ちゃん。私は教え子の久米寺との電話を終わって幾度も胸の中でそうつぶやいた。 久米寺は私が宇多市内の炭鉱の文教場で教えた生徒だった。1941年太平洋戦争が勃発する年、小学2年生の久米寺は文教場の生徒として転校してきたのである。軍需景気で炭鉱は急激に人口が膨れ上がっていた。毎日のように転入してくる生徒があり、教室を立てます暇もないまま、長屋を2軒ぶち通した急増の教室に60名以上の生徒がひしめいていた。下手をすると踏み抜きそうな薄い床板にはカンナもかけていなかった。そんな粗末な教室で久米寺は3ヶ月もいたろうか。彼はある日、父親に連れられて他の炭鉱地へと去っていったのである。たった3ヶ月教えただけだったが、突然電話が来た時、すぐに50年前の幼顔が目に浮かんだ。国防職の薄い布地で作った学生服を着、つぶらな目の伏目がちな少年だった。算数も国語もよくできたが、彼はどこか寂しそうだった。それもそのはず、彼は私の学校に転入してくる直前、母を失っていたのである。彼は電話の中で言った。僕どこに行っても堀田綾子先生の名前は絶対忘れることがなかった。先生はとても僕を可愛がってくれたから。でもこの間テレビを見るまで三浦綾子が堀田先生だということを僕は全然知らなかった。私は胸が熱くなるのを覚えた。あの2年生だった久米寺は母を失ってどんなにか寂しかったのであろう。元気なだけが取り柄の至らぬ教師であった私のささやかな扱いにも、彼は母の面影を私に感じてくれていたのであろうか。それはともかく、わずか3ヶ月の薄い縁であった私の名前をよくぞ忘れずにいてくれたと思ったとき、彼は言った。あれから父に連れられて満州に行きましたが、満州というのは中国の東北部のことです。満州に行きましたが、その2年後に父は満州で死にました。4年生の僕は2年生の弟と2人で日本のこの北海道に帰ってきたんです。誰かついてくれる大人があったかどうかはともかく、わずか10歳やそこらの少年が遠い異郷で父をも失い、再び日本へ帰ってくる時の寂しさ、辛さは一体どんなであったろう。弟と二人肩寄せ合って帰る姿を想像しただけで私は涙があふれた。じゃあ先生、お元気で頑張ってください。元気の良い彼の声は50代の立派な男の声だった。だが私は受話器を置いてからも何も知らなかったで済ませることができるのだろうかと自分を責める思いだった。自分が生きているこの地球には今も戦争や飢餓や地震やその他の天災人災のために大変な目に遭っている人がたくさんいる。それを何も知らなかったで済ませてよいものか、そんなことを改めて思い合わせたことだった。まあ、以上です。私はこの文章を読み終わったとき、何も知らなかったという言葉に心が強く揺り動かされました。知らなかったふりをしておこう。過去のことだからもう知らなかったことにしておこうといった 覆い隠していたことが一気に吹き出してきたのです。私はこれまで何かの話の折に、これまで生きてきた人生において後悔はない、反省はあるけれどと言ってきました。先だっての元日にも息子と話していながらこの言葉を使いました。しかしよくよく考えてみますと、どうもこの言葉には傲慢な匂いがする、そのように思えるようになりました。まあ、よくよく考えてみました。これまでの人生でやりたいことをやってきたと思っていたことが、その一つ一つが神様の御旨であり計画であるということを思い知らされました。そのことを示された今、このような言葉を使うことは神様は喜ばれない、そのことを思い知らされております。これまでの人生で後悔はないなんて、そのようなことをよくも言えたものだと後悔をしております。そう考えるとき、私は知っていながら知らないふりをしていたあることに強い後悔の念が沸き起こります。河野慶三君、この中学の同級生の名前と当時の顔や姿を決して忘れることがありません。彼は殺人の罪で死刑になりました。彼のことを思い出すたびに自責の念に駆られます。彼の名前が凶悪殺人犯として新聞に載ったのを見て驚いてからもう40数年が経ちます。彼はとても不幸な人生を歩きました。彼の家庭は父親がアルコール中毒で収入が乏しく、兄弟も6、7人いて際立って貧しい生活をしておりました。慶三君は一番上の長男でした。彼と兄弟たちは皆みすぼらしい格好をしていましたので、周りの者たちは誰も相手にせず小馬鹿にしていた風がありました。私もその一人だったかもしれません。いや、きっとそうだったことでしょう。彼は時々私の家に一緒に学校に行こうと立ち寄りました。彼は孤独の中にあって、なぜか私にだけは話しかけてきました。それほど仲が良かったわけではありませんが、彼にとって私は唯一の友だったかもしれません。彼は高校進学を望み、一生懸命勉強して成績も伸びましたが、貧しいがゆえに進学を断念せざるを得ず、桶屋って水を汲む桶ですね、昔そういう作るところがありましたが、そこのでっち奉公になりました。まあ、中学卒業後何回か同窓会がありましたが、彼の姿はありませんでした。中学を卒業して一度も彼と会ったことはありませんでした。同窓生から彼が拘置所の中で壁に頭をぶつけて何度も自殺を図ったという話を聞いても、同窓生と同じように平静を装っておりました。しかし内心は穏やかではありませんでした。それは彼が事件を起こす少し前に私を訪ねて実家に何度か来たということを聞いていたからです。 私はもう高校卒業後家から離れておりましたので、気にも留めて母からそのことを聞いても気にも留めてもいませんでした。彼は何か所かの農協に夜押し入って宿直の職員を残忍な手口で殺害しました。そして、盗んだ車で、逃げていたところを数ヶ月後に逮捕されました。凶悪犯として彼の記事が報道されるたびに私は一人思い悩みました。これは一言ではない。裁判で彼を弁護する証言ができた、できないか、拘置所へ行って面会しようか、そのような思いが頭を巡りました。そのような考えが駆け巡りました。しかし日が経つにつれ、だんだんともうこれはどうしようもないことだと勝手な判断を下し、行動を起こさない安易な道を選んだのです。つまり知らなかったことにしたのです。彼の生い立ちを思うとき、私が彼の立場だったらおそらく自暴自棄になって彼以上の罪を犯したかもしれません。貧しい家庭に生まれ、父親はアル中で叫びたり、中学生にして6、7人もの弟、妹の面倒を見なければならなかった彼は、唯一高校進学に望みを持ちましたが、それも絶たれました。絶望したことでしょう。ただ貧しきゆえに周りの者から言われなき蔑視され続けた人生の辛さは人には理解しがたい、耐えがたいことだったと思います。私はこの原稿を作りながら何度も祈らされました。際立って困難な状況にあった友を見放した罪をお許しください。蔑視した罪をお許しください。水を飲みます。願くは天の御国で願わくば天の御国でこの継続君と再会することができますように、このように祈りました。彼はこの世では殺人の罪で死刑に執行されました。 しかし誰もが使命を持ってこの世に生まれてきていることを思うとき、彼もまた重要な教訓を残して死んでいったように思えるのです。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかしもし死ねば多くの実を結ぶようになります。またヨハネ12章24節にこのようにあります。私たちが死んで一粒の麦になったときに多くの実を結ぶでしょうか。彼がつらい人生を歩いて残していったメッセージは何だったのでしょうか。人生には隣人の愛が必要です。愛なしには生きていけないということを、人を殺めるような重大な罪を犯す形で私たちに分かるように示してこの世を終えたと私は受け止めたいと願うのです。私たちは周りの人たちの苦しみ困難を知っていながら行動に表さないことがいかに多いことでしょうか。主はもし完全になりたいならなりたいのなら行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさい、また19章20節このようにお教えになっています。経済的に苦しい家庭の子どもたちがこの日本に多くいて、ご飯が十分に食べられない、交通費がなくて学校に行けないといったことの報道が最近よくなされています。子どもの貧困対策法が昨年施行されたことを受けて各都道府県も動き出していますが、まだ対策計画の段階です。具体化するにはまだまだ時間がかかるでしょう。今この時に困難の中にある子どもたちをどう支援していったらよいのか、私たちは真剣に考え行動に移さなければならないと思うのです。少なくとも知らないふりは許されません。どう関わっていけばよいのか、とりあえず私は地域の民生委員の人たちから話を聞いて現状把握に努めております。そして何らかの行動ができることを願っております。今日の聖書の箇所、ヨハネ5章14節です。イエス様は、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからと言われました。病が癒される前よりも癒された後の人生の方が幸いなものにならなければなりません。イエス様からの奇跡を直接経験してもなお罪を犯して生きる可能性があることを覚えます。恵みを受けることも重要ですが、その恵みを保ち豊かにすることの方がもっと重要です。私たちは罪をあがなわれ心平安に生かされている恵みをいただいて、そこにとどまってはいないでしょうか。自分の利益の関心だけにとどまってはいないでしょうか。マタイ16章24から27節でイエス様は言われています。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を担って私に従いなさい。自分の命を救おうと望む者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得る。たとえ全世界を手に入れても 自分の命を失ったなら何の益があるだろうか。また人は自分の命を買い戻すために何を支払えばよいのか。人の子は父の栄光に包まれて見つかりたちと共に来る。その時その行いに応じて一人一人に報いる。魂の贖いの根は高く、いつまでも払い切ることはできない。詩編49編 9節にあります。魂の贖いの根は高く、いつまでも払い切ることはできない。それほど大きく多くの恵みを受けている私たちです。主の尊い恵みを無駄にしないよう、いつも罪と戦い、恐れおののきながら救いを成し遂げてまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、この日の御言葉から救われた後の生き方が重要であることを改めて教えていただき感謝いたします。神様は根をつけられないほど高価な魂の贖いを私たちに成してくださいました。そのことに報いるためには自分を捨て主に従順に従いゆくのみです。どうか私たちが主の尊い恵みを無駄にしないよう、今も働いておられる主の情熱と愛に応えることができますように導いてください。確信の持てる信仰生活へと導いてください。この感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。